12、市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。3月9日、10日、11日、14日、15日の5日間にわたり、16人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について、市長、教育長等の考えを質しました。ここでは定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。13、吉田和恵、21未来クラブ、市民目線のまちづくり。1、第5次基本構想中期基本計画に定める計画的な土地利用の推進について。問い、総合的、都市的な土地利用の推進の観点から、国道254号バイパス沿道の土地利用をどう考えるか。答え、利用区分においてシティゾーン計画に基づき、具体的な事業推進に努めている。当該道路の沿道は、市街化調整区域であるとともに、農業振興区域内の農用地であることから、今までは、水田農業を中心とした土地利用が図られていた。しかしながら、道路整備の進捗による交通の利便性や、立地条件を生かした開発の増が見込まれる地域でもあり、市街化調整区域で立地が許容されている沿道施設など、周辺の環境変化が予想される。今後は、周辺地域や農業との調和を図りつつ、土地利用の推進を考えていく。町内関係課と連携し、各種行政計画との整合性など考慮し、土地利用構想を定め、地域特性を生かした土地利用の推進に努めていく。14、斉藤隆弘、21未来クラブ。1、心豊かなサポート事業について。問い、誰にも起こりうる脳の病気である認知症の正しい理解を得るために開催しているサポーター養成講座の推進は。答え、現在サポーターは489人。今後も多くの方に受講していただくよう、夜間開催や児童生徒が受けられるように取り組む。問い、小中学校での障害がある人に対して、ちょっとした手助けや配慮を実践するアイサポート運動の推進は。答え、豊かに生きていこうとする心と態度を身につけることから大きな意義があり、教育活動の中で生かしていく。2、18歳投票権の実施について。問い、選挙管理委員会の対応は。答え、富士見高校の生徒と政治や選挙に対する考えや思いを探るための座談会を開催。18歳、19歳の該当者へは、選挙権年齢の引き下げのご案内を個別に送付し、周知を図る。問い、教育委員会の対応は。答え、小学校では選挙の意味、中学校では選挙の意義について、発達段階を踏まえつつ、教育の充実を図る。15、関野金太郎、21未来クラブ、心触れ合う安心のまちづくり。1、災害に備えるまちづくりについて。問い、昨年実施した総合防災訓練の検証結果は。答え、防災意識の向上を図るという点で一定の成果があったが、発災後の初動や避難所の運営について、市に頼る市民が多いことが伺われた。問い、今年度の訓練の実施は。答え、旧都県市の防災訓練が行われるので実施しない。2、公共施設等マネジメントについて。問い、 公共施設を総合的に管理する計画作成の目的は？答え、計画的保全と同時に更新費用の抑制など、施設の利活用の状況に応じた公共施設全体の在り方を検討する。3. 水谷柳瀬川土地利用推進事業について。問い、実施計画にある事業計画費が予算化されていないが。答え、現時点では具体的な事業展開までには至っていない。問い、情報が錯綜し不安に感じている市長の考えを伺う。答え、多年の課題である。進捗するよう頑張っていきたい。16、田中隆、21未来クラブ。1、マイナンバー、社会保障、税番号制度について。問い、最終的にマイナンバーが本人に渡らない場合の対応は？答え、原則3月末まで保管。他市町の状況も確認し、その後の保管や交付は判断したい。問い、システムの不具合で個人番号カードが受け取れない場合の対応は？答え、事情説明し、待機依頼か電話連絡を行っている。暗証番号を職員が聞き、入力後に簡易書き留め送付することはない。2. 人事異動について。問い、10月異動の積極的活用を。答え、4月を基本に実施したい。3. セーフコミュニティ、安心安全な街づくりを目指す地域づくりについて。問い、セーフコミュニティの認証取得を。答え、これまでの防災や防犯活動だけでなく、市民生活の総合的な安心・安全な街づくりを推進する上で大変有効と考える。しかし、概念が多岐にわたるとともに、現状と変化をデータで把握するシステム構築が必要で、ハードルが高い。17、加藤久美子、富士見市民ネットワーク。1、地域のまちづくりと公共施設のあり方について。問い、公民館の専門職配置の充実と研修について。答え、1名以上専門職配置をしている。文部科学省の講習を受講して、主事資格を取得し、専門性を高めている。問い、兼務の地域公民館長の専任の要望への検討は？答え、次年度専任化を進める。2、来期実施の幼児期口腔ケアについて。問い、フッ化物塗布を不安に感じている保護者に対しての対応は？答え、3歳児健診の通知に塗布の資料、同意書用紙の封入を予定している。問い、保護者への丁寧な対応は？答え、塗布当日も歯科衛生士が可否確認をする。3、高齢者など交通弱者への支援について。問い、市内循環バス路線で前屋住宅線の早期改善と、市西側の空白地域の運行見通しは？答え、地域公共交通会議で実施調査の分析を進めていて、結論は早くても平成29年度以降で時間がかかる予定。18、根岸美沙夫、市民の絆。1、町会について。問い、行政依頼の仕事はどこまで担うべきか。答え、明確な線引きは難しい。 対等なパートナーとして協働していくことが必要である。問い、依頼の負担が大きいが。答え、そのような声は認識している。過度な負担をおかけしないよう配慮する。問い、市が町会に担当者を配置する考えは。答え、各町会のやり方も尊重しなければならない。研究する。2. 次世代小学校校庭の土ぼこりについて。問い、今後の対策について。答え、スプリンクラーの設置工事を行う。問い、他の学校については。答え、状況を見て検討したい。3. 道路行政について。問い、指導第27号線、市民総合体育館前アンダーパス脇に歩行者、自転車通行道設置を。答え、モラルを訴える看板設置や注意喚起を促す路面表示の対策を検討する。問い、市道第72号線、富士見台中南側の交通安全対策を。答え、拡幅の計画は難しい。19、小川拓海、日本共産党。1、児童虐待防止のために。問い、本市の虐待通報件数は。答え、平成25年度65件98名。平成26年度88件136名。平成27年度1月末現在73件126名。ネグレクト、育児放棄が増加している。問い、取り組みの強化を。答え、保健師を配置しての育児相談やホームヘルパーの派遣を行う。広報やホームページでの啓発にも努めていく。2. 搭乗船の安全対策について。問い、市内3駅にホームドアを。答え、搭乗船改善対策協議会を通じ、東武鉄道に要望中だが、国交省は乗降客数10万人以上の駅に設置としているため、市内3駅の設置は当分先。問い、視覚障害者の方から、鶴瀬駅で少なくとも3人が転落していると伺った。乗降客数で判断するのはいかがなものか。市長はさらに要望を。答え、その通り。引き続き東武鉄道や国へ要望していく。3. マンションの防災対策を。問い、実態を把握し支援を。答え、把握する必要があると考える。関係機関と連携し、具体的手法を検討していきたい。20. 寺田良、日本共産党。1. 安保法制廃止の発信を。問い、憲法を守り生かす立場から、市長として廃止の発信を。答え、一市長がどうこう言う立場ではないと考えている。2. 発達障害児教育充実を。問い、中学校の通級指導教室設置の要望が保護者から出されている。設置の検討状況は。答え、現在ニーズはないと認識している。問い、要望は6年生3名、5年生3名、その他の学年も多数出されている。ニーズはある。早急に県に設置の申請を。答え、通級以外の今ある支援体制を充実させて対応していく。3. 保育所の増設を。問い、平成28年度保留児161人を受け、 保育所の増設を。答え、土地と事業者が見つかれば建設していきたい。問い、保育園に入れない問題は深刻。市は新しい住宅を増加させ、子育て世代による税収増を見込んでいる。場所や事業者が見つからないのであれば、公立保育所を建設するべき。答え、国の方針で公立は厳しいが、国は教育にかける予算を増やすべきとは思う。21、加藤清、公明党。1、市の防災・減災の取り組みについて。問い、公共施設の窓ガラスに飛散防止フィルムを。答え、小中学校の窓ガラスは順次飛散防止フィルムの貼り付けや強化ガラスの施工を実施している。今後も計画的な対応に努めていく。2、落雷事故を未然に防ぐために。問い、防災行政無線での注意喚起について。答え、大気が不安定な時期は雷注意報等多数発令される。雷注意報発令のたびに防災行政無線の活用は適当でない。問い、小中学校に落雷センサーの設置を。答え、落雷は6月から8月の夕方に多く、落雷事故未然防止に役立つと考えるが、近隣市町に設置実績がない。今後、様々な視点からの研究が必要。3、地域の安全対策について。問い、市道第5111号線と国道254号バイパスの交差点、三浦病院付近のアンダーパスの照度アップの進捗状況について。答え、照明器具を LED へ交換することで考えている。29、掲載写真3枚。1枚目、相談体制が強化された消費生活センター、市役所2階。2枚目、非常災害対応訓練、水谷東地域。3枚目、歯科医院での復活物塗布の様子。写真終わり。